地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は8月中旬に行われたイベント企画お祭りについてお伝えします。まずは8月11日火曜日に二戸市シビックセンターで行われた八戸高専ロボット娘とロボットで遊ぼうについてお伝えします。
でこの爆弾4つ全部回収してからゴールに到達するまでの時間を使っていただきます。まあスピードレースですね。なのでやっていただこうかなと思います。いいかな。
八戸工業高等専門学校ロボット娘は、小学生中学生にプログラミングやロボットについて興味や親しみを持ってもらうために2018年から活動している団体です。今回初の二戸開催ということで、たくさんの子どもたちが集まりました。それではロボット娘の活動についてお話を聞いてみましょう。
お名前は？
蔡麻子と申します。
顧問の先生で。
はい、そうですね、はい、ロボット娘の顧問をしております。
そもそもこのロボット娘っていうのはどういう集まりなんですか？
ですね、プログラミング教育の、ボランティア愛好会というふうな位置づけです。
ほうほう、はい、こういろんなところ行って子どもたちに教えたりとか。
そうですね、はい、2020年にプログラミング教育が小学校で必修化されたんですけど、はいはい、それに向けて、この団体2018年にできてるんですけど、2018年からこの活動をスタートさせて、そのプログラミング的思考っていう、考え方をお子さんたちに理解してもらって、ゆくゆくはプログラミングを実際にできるようになってもらったりとか、今高校も情報1っていうのが入ってきて、大学受験とかもプログラミングの知識がないと、はい、いけない世の中になってきたんですよ。それで、それにちょっといち早く着目して、小学校の段階からそういう考え方を把握して、プログラミングに心理的な把握なく取り込めるようにっていう風な感じ で、うん、で特にいろんな手法があるんですけど、ここのグループはそのロボットを使ってロボットを動かしてプログラミング的思考を把握しましょうっていう考え方で活動してます。
はいはい、そうなんです
ね。はい、
こういう小学生の子とかがさっと触って、はい、できるようなものっていうのもあるんです。
そうですね、いろいろ難易度そこそこ違ったりとか、はい、簡単な設定から、ちょっと手応えのある、
はいはい、
本格的なものまで含めていろんなレベルで準備してました。
はい、そうなんですね。
はい、でゆくゆくはそちらとかは実際に学生がプログラミングして自作の、ゲームを作ったりとかもしてるんですけど、はいはい、こういう風になれたらいいですよね。
学生さんが作
って。そうです、学生さんが自作で作ってます。はい、
すごい
オリジナルの唯一無二のゲームですね。
わ、
はい、
でも いくいく頑張ってその勉強していけばできるんですね、
うん、できるんです、できるんです。で小学校のうちからこういうので体験していけばこうゆくゆくはこういけるかもみたいな、はい、狙いがあります。
そうなんですね、はい、うん、あの今回二戸シビックセンターの、
はいはいはい、
二戸でこうやって何かやるっていうのは初ですか、はい、
初ですね、初めてやらせていただきまして、うん、はい、
なんですね、
はい、すごい楽しみにしてました。
そうですか、
はい、
エリアは関係なくなるんですね、八戸じゃなくて、
そうですね、はい、去年は藤井の村田製作所さんの工場の一角で、はい、あの工場見学とセットみたいな感じでこういう、こう体験イベントもさせてもらったりとか、あと数年前に久慈市内の小学校にも出前授業に訪れたりとか、あと、本校に遠足で来てもらったりとかして、遠足で本校でこういう体験をしてもらったりっていうのをやってまして、で、二戸の方にもあのぜひあのちょっと足を運んでみたいなとか、あの二戸の方々とちょっと結びつきがあったらいいなってずっと思ってたんですけど、はい、去年9時 の, あのイベントの時にあのシビックセンターの方が、視察にいらして、でそれであのぜひこちらでっていうお話を、ありがたいお話をいただいたので、じゃあここでやらせていただきたいっていうことで、今回やっと実現した感じです。
そういうことなんです
ね、はい、私的に結構悲願だったので二戸でやるのは。
そうですか、
はい、
結構子供たち集まりましたね。
そうですね、こんなにいっぱい集まってくれるとは思わなかったのですごい嬉しいです。
そうですね、
はい、
みんななんか結構触れるもんなんですね。
そうですね、うん、夢中になってやってますよね。
ですね、
はい、午前の部にあの事前申し込み制で小4から中1までの子たちが18人ぐらい来てくれて、それで教室をすでに午前中やってるんですね。で午後の部は自由参加っていうこと で午前中の時にあのプログラミング教室をやった子たちもまた来ましたっていう感じで来てくれたりとかしてるので、
ハマってますね。
もう続きで、続きは午後にもって言ったらちゃんと来てくれて、だからもうあの一日中どっぷりもあの首まで使ってみた
いな感じ
で、はい、
いや将来的にはかもしれないですね。
そうですね、将来有望だと
思います。そうですね、はい、僕一番こう気になってたんですけど、
はいはい、
ロボット娘って聞いてたので、
はい、
女子ばっかなんだと思ったんですけど、あ男子もいるんですね。
今ダイバーシティなのでジェンダーなので、はい、
なんですか、
うん、
皆さんこう教えるのも上手ですね。
そうですね、結構教えるの上手な子たち、うんうん、やっぱ経験積んでいくとどんどん上手になっていって、うんうん、今1年生の子も2人混じってるんですけど、はい、ドキドキしながらもなんだかんだ言って結構ちゃんと教えてるので、
はい、
うん、やっぱりこういう経験積んでいくとすごくこうあの将来ね、本人たちのためにも、うん、いいためになるなっていう風な感じで、はい、
ですね、うん、非常にいい取り組みだと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
で引き続き、
はい、引き続き頑張ってください、楽しんでいってください、は
い、
ありがとうございました。
お話伺います。当日の担当の方ですね。
あ、はい、担当の、はい、二戸市シビックセンター科学館スタッフの鴨と申します。はい、
お世話になっております。
お世話になっております。
いろんなところでお世話になっております。
あ、よ、よ、
はい、あのロボット娘の企画、
はい、
担当だったんですよね。
あ、そうですね、ほぼ全てを担当しておりました。
そうだったんですね、
はい、
ロボット娘呼びますよとかもそのあたりから担当ですか。
あ、そうですね、1年前くらいに、
はい、
久慈の村田製作所さんであった、
はい、
その付近の学生さんにワークショップをお願いしてやってるようなイベントがありまして、
はい、
そちらの方に私が見学で、
あ、
見に行かせていただいた時に、
はい、
ワークショップ終わりぐらいにですね、私の方からぜひシビックセンターでもこういうロボットとか、うん、プログラミングを扱うようなイベントを、
はい、
ぜひ二戸の子どもたち、二戸地域の子どもたちに やっていただけませんかっていうので、はい、話しかけさせお話しさせていただいて、そしたら、先生の方からも、はい、ぜひ
そうだった
ですね、今ちょうど二戸の方に足を伸ばしたいと思っていて本当にお願いしたいですっていうので
実現
しまして、はい、今回のワークショップにつながりました、はい、
当日ねその小物先生にお話聞いてたんですけど、
はい、
そういうスタッフさんがいたって話だったんですけど、はい、それは鴨さんのことなんです
ね。あ、そうですね
当日、
はい、
あの午前も予約制でやって、
あ、そうですね、午前中が、午前中が応用編というか、うん、はい、ちょっと難しいプログラミングもあるワークショップを、小学校4年生から、
はい、
中学校3年生までを対象に募集をかけて、
はい、
で開催したものになります。
そうか、
はい、
午後はもうフリーに、
午後は誰でも、大人も子供も誰でもいつでも、
はい、
参加しできるよっていうので
やったんですね。
やってました。はい、
私はその午後の部取材に行ったんですけど、
はい、
本当にあのシビックの2階の、
はい、
あの部屋、
はい、カルチャールームが
カルチャールームいっぱいになるぐらい
ギッチギチでで
したね
はい、ギッチ本当に、はい、たくさん来ていただいて、
ね、
本当に、うん、各ブースだいたい今回8ブースあったのかな、8ブースの用意してる席とか、
はいはい、
用意してるロボットが、
はい、
空いてる時間があんまりないぐらいたくさん来ていただいて、
うん、
はい、本当に嬉しい限りでございました。
でしたね、
はい、
本当に失礼な言い方するとなんですけど、はい、僕は想像してた5倍ぐらい人がいると思ってすいませんね、失礼な言い方なんですけどなんかこんなにいるんだと思っちゃってどうしようどうしようと思って、
ロボット、いや本当にちょっと午後がその1時から3時っていう短い時間になってしまったので、はい、あんまり予定が合わない人とか来れないかなとか思ってたんですけど、
はい、でもな
嬉しいたくさん来てもらって、
ね、子供たち夏休みだったし、
そうです
ね、あの日祝日だったんですよね。
そうですね、その日が祝日で、山の日でちょっとお盆前っていうのもあって、うん、はい、
親御さんもね来やすかったんでしょうね。
そうかなと思います。
でまた本当にびっくりなのは、
はい、
子供たち、
はい、
今の子たちってああいうプログラミングとか、
はいはい、
ロボットだなんだってすごい扱い上手というか、
ま、結構パソコンも結構ちゃんと使えますし、はい、
うん、
そのブロックプログラミングっていう、
はいはい、
スクラッチっていうプログラミングソフトなんですけども、それも割と感覚的に、
はい、
うん、しっかり使って、
すごいんですよ、
ちゃんとそれを反映してロボットにを操作できてって、
は
い、あ、最近の子たちってやっぱりちょっとその私たちの時よりもそういうデバイスに触れ合ってる時間が長いから、
はい
はいはい、そういうのに慣れるのも早いんだなと思って、
ね、
うん、すごいなと思って見てました。
なんでもう興味津々で向かってる子たちばっかだったのですごいな。やっぱ午前もそんな感じなんですか。
午前もそうですね、午前中は、募集を20名まででかけてて、
はい、
18名参加があったんですけども、
おいおいおい、
それもすごいなと思ったんですけどすごい、
はい、
嬉しい、
ね、
でそっちもでもやっぱり一部はもう全員が全員最初からって最初から動かせるわけではなかったんですけど、うん、そのプログラミング的思考から始めて、
はい、
そこはちょっとぎこちない子もいたり、まあ、緊張もあったのかなと思うんですけど、まあまあね、最終的にはみんなロボットを動かしてプログラミングして、みんな動かして自分のプログラミング通りに動かすっていうのは、
はいはい、
うん、できてたので、
すごい、うん、
吸収力というか、
はいはいね、うん、
やっぱり、ま、うん、そういう興味があって集まった子たちでもあるんですけども、うんうん、本当に、うん、今の子たちの凄さを感じましたね。
ですね、
はい、
はい、いい企画やってますね。
あ、本当にやってよかったなと思ってます。
ですね、
ですね、やっぱりプログラミングのワークショップの要望も少しずつあって、うんうん、なのでこれからもちょっと二戸市シビックセンターでそういうプログラミング関連のができると いいなと思っているところです。ですね、うん、はい、すぐにはちょっと行かないんですけど、はい、思ってました。はい。
まあ本当に当日ね、バタバタだったと思うんですけども、
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、姫ボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは。姫ボタル五行画会のかりんこです。五行画とは、日々の暮らしの一コマや、感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は、普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は、一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌は水月子さんの作品です。早朝4時からのメジャーリーグも、深夜2時からのサッカーワールドカップも、大いに楽しんでいる90歳のおばにブラボー。メジャーリーグやサッカーのワールドカップに興味を持ち、90歳のおばさまのテレビを見ながら応援して楽しんでいる姿に、作者は共感し、ブラボーと歌にしています。生きていること、今を楽しんでいること、素晴らしいですね。それでは繰り返します。早朝4時からのメジャーリーグも、深夜2時からのサッカーワールドカップも、大いに楽しんでいる90歳のおばにブラボー。以上、水月子さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、番組後半は大村町内会検証盆踊り大会についてお伝えします。二戸駅東口のすぐ近く、長福寺で行われる盆踊り大会です。8月15日土曜日夕方、盆踊り大会スタート直前にお話を伺いました。
お疲れ様です。まずはお名前をお願いします。
大西と言います。
大西さん、町内会長。
町内会長に今年かなりました。
あ、そうなんですね。はい、はい。今日は大村町内会の盆踊り大会、はい、
そうです
ということで、
はい、
この盆踊り大会自体は前もやってましたもんね。
もう何十年も前からですね、はい、私がまだ小学校の頃はもうここで踊ってましたから。
そんな歴史が。
だからもうかれこれ70年か80年くらい前から、まあそれ以上かもしれないですね。
そうなんですね、
はい、
ずっとこの長福寺
で。長福寺で、
そうなんですね、はい、やっぱこの日なんですか、このあたりお盆の。
もう8月の15日って、
はい、
もう昔から
日が決まって
るんですね。決まってます、はい、
今年は土曜日に当たりましたけども、はい、この後ね、盆踊り大会が今ちょっと前なんですよね、始まる前に撮ってるので、
そうですね、はい、
ここから たくさん来てほしいですね。
そうですね、先に6時から子どもの部が始まりましてね、
はい、
それから7時から今度大人の部ということになります。
はい、
はい、
私2年3年前にも実は取材でお邪魔してるんですけど、
はい、
景品付きですもんね。
景品ですね、今年も豪華な景品が、
はい、
たくさん用意できましたので
並んでますもんね。
並んでますね、はい、は
い、いや結構な景品出てるんで、しかも、ね、別に大村の人じゃなくてもいいよと。
あ、そうです、
はい、いうことでやってましたもんね、
はい、
どうですか、大西さんから見てこの、ま、町内会盆踊り大会のこう移り変わり、
はい、
ここ最近というとどうですか。
あ、そうですね、やはりコロナ前まではそれなりに人がたくさん来ちゃったんですよ、
うん、
はい、でコロナ明けでやっぱり何年か中止になってからでまた再開したんですけども、やっぱり昔のほど人がたくさん来るというわけでもないですね。でもちょっと今年からはまたその PR の仕方も変えましてですね、
はい、
子どもさんたちを呼ぶようにまた新たにチラシ作って、
はい、
でまたたくさん来るようには一応段取りは取ったんですけども、はい、来てみなきゃちょっとわからないですね。
現状わからないですけどね、
でもここ 2,3 年くらいは徐々にはまた増えてきてるような感じはします。
そうですか、
はい、
嬉しいですね。
嬉しいですね、もっともっとたくさん、来てくれれば嬉しいんですけども。
ですよね、ですね。今日も何やったら歌はじゅんじゅん、
じゅんじゅんさんにもここ何年かずっとお願いしますね、はい、はい、
大丈夫ですか、じゅんじゅんは。
大丈夫ですね大丈夫ですね、じゅんじゅんさんはもう、はい、
OK、 ですか。
OK です。
そうですか、わかりました、ありがとうございます、
はい、
すみません、自己紹介お願いします。
石切所総統宗の長久寺住職吉田光雄です。
よろしくお願いします。これから間もなく盆踊り大会始まりますね。
はい、
これも聞いたら歴史長いんですね、この盆踊り。
盆踊りというのはここだけ、ここの地域じゃなくてですね、
はい、
日本全国お盆になったら、まあ、亡くなった御霊の供養のためにですね、
はい、
それからまた、地域の娯楽がない時ですね、
はいはい、
そういうのも一つの、ね、楽しみの一つじゃなかったと思っております。
はいはい、
あくまでも極要ですけども、イコール、まあ、地域の一つの皆さんが集まる、まあ、年に一回の、まあ、お楽しみのね、そういう盆踊りが脈々と、まあ、続いていたと思っておりますね。
そうですね、
はい、
この後まもなく子どもの部から始まって、
はいはいはい、
大人の部と、
はい、
たくさん来てくれるといいですね。
そうですね、ちょうど8月15日は終戦81周年の、
はい、
そういう、まあ、平和の一つのですね、
はい、
改めて、まあ、250万とか300万とかね、戦争に、まあ、被災された方々の一つの、そういう方が今日の我々に平和をですね、
はい、
そういう方のおかげで、まあ我々は生かされているんじゃん、本当に感謝申し上げます、
うん、
まあ、世界を見るとまだまだね、地域によって戦争が始まって、ね、始まる早くに、戦争終わって平和な世界に戻ってくださればと。
そうですね、
ね、
うん、
あなたもご存知のように日本列島はもう年々温暖化しておりますしですね、はい、まあ、津波から気象変動による、大雨洪水とかですね、大変な日本列島になりますけども、
うん、
豊かな クラスにはみんなでその地区を大事にしながらね、はい、努めたいと思っております。
そうですね、戦争もそうですし、今も熊本だ千葉だって、はい、ね、自然災害の影響っていうのもいっぱいあるんだなって、
う
ん、
そうですね、
うん、
ただあなたもご存知のように どんどん、少子化してますからですね、
はい、
年々こう子どもさんの参加が少なくなっていると本当に残念ですけどね、この地区も、そういう影響があって子どもさんが少なくなりました、
はい、
ね、ぜひ皆さんに声かけて、年に1回ですから、ふるさとを思い出しながらですね、そしてこの盆踊りを通して明日からの出発として していただきたいなと思っております。
そうですね、まもなく盆踊り大会始まります。今日も今年も盛り上がってほしいですね。
皆さん、会長さんはじめ、地区の役員の方、また商品を出してくださる感謝しながらですね、この盆踊りが、無事炎上できますように、心からお願いしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
盆踊り大会がスタート。まずは子どもの部から始まります。始まって間もないうちに多くの子どもたちが集まり、早い段階で矢倉の周りに輪が完成しました。中には少し離れた地域からこの盆踊り大会のためにやってきた子もいたとのことです。こうして大村町内会検証盆踊り大会は賑やかに行われました。地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。